使徒の働きの27章を開いてください。使徒の働きの27章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが、26章までね来てですね、で今朝は、27章1節ずつ、見ていくことになります。27章を1節ずつ見ていくことになりますけれども、パウロが、このカイサリアで裁判を受けて、ついにカイサル、ローマにいる皇帝に上訴したので、ローマに連れて行かれることになります。でその 船の旅においてほとんど遭難しそうになるわけなんです。難船します。でその遭難の中で大きなことが起こります。船の舵取りは当然船長や船主でありますが、途中でその苦難の中でパウロにその舵取りが変わっていきます。自分自身もその遭難の苦難を受けながらですね、なおのこと神の証を立てていっていくんですね。でこれまで私たちはしばらくパウロの口による証を見てきました。わかりますか？この弁明しなければいけない口によってイエス・キリストを証言する、話していく、そして、この論じていくことを行っていったわけなんですけれどもですね、この章はですね、言葉は少ないけれども実質的に同船している、一緒に船に乗っている人たちを救う働きをすることによって、彼ら自身が神がおられるんだということを知ることができる、そういう証なんですね。だから今回はですね、非常に皆さんの日常生活に直結している励ましの内容になります。それは何かというと、日常生活を歩んでいる中でちょうどこの遭難する船のように、自分では本望ではないと思われる状況に置かれていくということですね。それで皆さんそれぞれの中で運命共同体、この船の中にいる人々と同じように運命共同体の中にいる同じチームの人たちがいるわけ。職場であるとかですね、その職場で、例えば業績が非常に悪くてこれやばいんじゃないのとかですね、でみんなで一斉に、今だったらコロナですから休業要請が出たとかですね、同じところに立たせられていて、この不本意な、そして、自分では、これはどうなのかなって思うようなところにいるということ。だからみんなが同じ試練、同じ課題を通っていくことがしばしばあるんではないでしょうか。でそこでですね、自分が信仰に従って動いていくときに、人々にその自分が何かね、口で主張するんじゃないんですよ。自分でその信仰に基づいて動いていくときですよ。もう行動に移してるんですね。のときに人々に良い指針を与える機会となるかもしれない。であるときには、俺はお前の神は信じてないけども、俺自身はお前が信じてることを信じてるっていうんですか、お前が信じてる神はいるっていうのは分かるというところまでですね、こう至る、その行いによる証なんです。で不本意なことが起こるとですね、もうそれに私たちも取り組まれてしまいます。まあみんなそうですけどね、取り組まれてしまう。で信仰もへったくれもないみたいなね、あこういうなんか気持ちにさえなってしまう。けれども今日励ましを受けてください。そこに神はおられるんです。でその中で矛盾しているかのように、自分の信じていることと矛盾しているかのようなことが起こっていてもですね、いや矛盾してないんです。神はおられて、皆さんがその制限された中でこの信仰によって生きるときにですね、証、他の周りの人たちが証としてこの神がを見ることができるわけなんですね。では一節を見てください。さて私たちが 船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人は親衛隊のユリウスという百人隊長に引き渡されたと。パウロが監禁されているカイサリアは大きな港でもあります。船が出港する不当の遺跡もですね、残っています。まあ、早速ちょっと威張っちゃうんですけども、パウロがこう船に乗るそのところですね、この実際残ってるんですよ、この遺跡が。そこまで連れてってもらってですね、私イスラエル旅行行った時に、あ、ここはパウロが船に乗ったところだと、こう感動して、そこに立ったことがあります。でそこから乗って、他にも監禁されていた囚人の何人かがいたんですね。で、親衛隊のユリウス、これ覚えておいてください。親衛隊、何ですか親衛隊は。皇帝直属の部隊です。ですね。日本だと何だろうね、近衛兵、昔いたんですかね、天皇陛下の直属の軍がいますよね。あれですよ。で、そこで、このユリウスに対しての証が強力になっていきます。でここに神のご計画がもうあってですね、パウロが最終的にローマに行って、そしてそこで鎖につながれているんですけども、ピリピの1章の13節にこう書いてあります。私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになったということなんです。親衛隊の全員にキリストの夢に投獄されていることが明らかになったという、この第一歩がですね、今始まるんですね。でユリウスは百人隊長です。結構百人隊長という言葉ね、新約聖書に多く出てくるじゃないですか。福音書から出てきて、イエス様の宣教の始まりの時に、しもべが死に至る病にかかっていて、そして癒しを求めていたんだけれども、お言葉だけで結構ですとこう言ったんです。なぜかというと、百人隊長というのは上に千人隊長がいて、下にも部隊がいるんですよね。だから千人隊長から受けている命令を受けて、そして下に命令をやるんです。だからこの命令系統を知っている、その命令系統とか権威というものを知っていて、言葉に対する権威を知っていた。なのでお言葉さえいただければ、しもべは癒されるという信仰があったんですよ。これすごいですね。すごいです。私たちカルバリチャペルには、沖縄の方ではね、軍属、この米軍の人たち結構多いんですよ、この教会の中に。でものすごいこの階級っていうのをしっかりとしているんですけども、カルバリチャペル沖縄ではですね、この話、これ逸話ですよ、沖縄でですね、そこら辺でこう掃除してた兄弟がいるんですよね。掃除してもうなんか誰にも見られないような感じで、米軍の中ではもう沖縄米軍ではこの上の人なんです。信じられないことが起こりますね。で、なんでかというと、彼らはキリストという権威をね、自分は権威のもとにいるから知ってるんですよ。キリストという権威、従うものなんだっていうのが分かってるんです。いつもよく僕話すでしょ、この選択してね、私たち生きていく社会に生きてるけど、軍隊っていうのはそこで、ね、信仰の世界っていうのがよくこう分かるような背景があるんですよね。でそしてイエス様が十字架につけられて死なれたのを見届けた、その担当していた百人隊長が何て言いました？神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であった。まずこのユダヤ人たちではなくて、弟子たちでもなくて、十字架の目の前にいた百人隊長が、この方は正しい方であったと神を褒めたたえたって言った。そして使徒の働きでは誰ですか？有名な百人隊長、コルネリウスですよ。彼と彼の一家がイエス様を信じ受け入れたこと、そして聖霊のバプテスマを受けたことによって、異邦人にもこの救いが及んでいく、神の国が広がっていくということが弟子たちの中で明らかにされていった。ペテロをはじめとして使徒たちの中に明らかにされていったという、この百人隊長ですね。このユリウスもおそらくはですね、そのユリウス自体がどうだったかって言ってませんけど、確実にですね、このローマに行った時に親衛隊の中に、仲間の中にそのパウロのことを話したことでしょう。そして2節です。私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していく アドラミティオの船に乗り込んで出発した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行したと書いてあります。まずカイサリアから乗った船というのが、まあ、私たち東京首都圏に生きているものに分かりやすく話すと各駅停車です。各駅停車の電車ですね。このアジアの沿岸の各地をこう、この港をどんどんこう行っていって行って、アドミティオっていうのはね、あのパウロがあのヨーロッパに行ったあのトロアスの近くにある港なんですけども、そこまでこう少しずつこう動いて止まっていくような小型船ですね。でここにテサロニケのマケドニア人アリスタルコですね。でもう一つ大事なのはね、私たちはって書いてあります。この主語が大事。私たちは誰ですか。そしたらルカも同行してるってことです。ルカも。でこの二人をねずっと見ていくと、苦しみの時もですね一緒にいる兄弟たちなんですよ。アリスタルコが出てくるのはあのエペソで野外劇場で騒動が起こった時にパウロは入っていこうと思ったけども、あの他の人が止めたけれども、アリスタルコがこの引っ張られてですね、この劇場の中に入っていった。だから彼死ぬような思いをしたと思うんですよね、アリスタルコは。そして、このですね、ルカについてはパウロがローマで監禁されているって1回目じゃなくて2回目、つまり皇帝によって死刑判決が出て殉教する直前にですね、いろんな人たちがもう彼を見捨ててしまった中で、私と共に、ごめんなさいね、ルカだけは私と共にいますって書いてます。あとまたごめんなさいね、あのアリスタルコですけれども、1回目の監禁の時には4章の、コロサイの4章の10節に私と共に囚人となっているアリスタルコって書いてあるんです。なのでパウロがこの本当に牢屋に入れられている時ですね、そしてその時にも一緒にいてですね、だから華々しいような神様の素晴らしい働き、救いが起こっている時に来て、それでなんかあのパウロがそのような感じじゃない時ですね、その時にはもういなくなるっていう、こうなんかあのなんていうのかな、あの調子いい動き方っていうのかな、あの英語だとオポチュニストっていうんだけど、機械主義って難しいな、いい時には一緒にいてね、で悪い時にはもういなくなるじゃなくて、苦しみの時にもですね共にずっといる、これがねこのチームっていうか苦しみの中の絆なんですよですね。で、同行していて3節をご覧ください。翌日私たちはシドンに入港した。これ北の方にあるんですね、このあのカイサリアからこの同じ海岸ですね、こう上の方に行って今のレバノンですけども、シドンに入港したと。あ、ちなみに今日ね、あの聖書地図ある方は開いてください。最後の方にパウロのローマへの旅っていうのが乗っかってます。でこの大きな聖書だと、この後ろの方ですね、この後ろここに載ってます。でこれがないとちょっとこれからわからない、どうなってるかわからないので、でですね、レバノンにあるシドンに入港しました。ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許したと。ユリウスはパウロに好意を持っていたんです。で神様こういう働きをよくされます。旧約聖書だとダニエルという人がこのバビロンに、捕らえられていって、でそこで王に仕える準備をしていた、訓練を受けていたんですけども、ダニエルの一章の9節に、神はダニエルがカンガンの長の前で恵みと憐れみを受けるようにされたんです。本来ならば、もう何て言うのかな、論外っていうようなお願いをですね、野菜だけ食べさせてくれってここにダニエル言ったんですよね。でそれをよく真剣に考えてくれるようになったんですよ。恵みと憐れみをかけるように神がしてくださったと。であとヨセフがいます。ヨセフは牢獄に入っている時に、こう書いてますね、主がヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の長の心にかなうようにされたと。で他の囚人の世話をするわけですから自分が鍵を持っているわけですよ。逃げればいいんだよね。 自分も鍵も自分鍵持ってこれみんな逃したっていいしさ、決してヨセフはそんなことしなかった。それぐらい監獄の長がヨセフに信頼を寄せたんですね。でそれは神がしてくださったと書いてあります。だから皆さんも、この、普通の生活の中で全然クリスチャンではない上司であるとか仲間であるとかに、なんでここまでやってくれるのかなって思うことがあるかもしれません。でそういう人がいたらね、あ、神様が恵みと憐れみをしてその人に施しておられるんだと、その人を通してね、神様が私にこのように許してくれてるんだということが分かるんだと思うんですね。そして4節です。私たちはそこから船出し、向かい風だったので、ここかあの今日 の, あの鍵となる言葉が向かい風ですね。向かい風だったのでキプロスの島影を航行した。そしてキリキアとパンフィリアの沖を航行してリキアのミラに入港したと。当時の船はディーゼル船ではありません。もう風に完全に頼っているこの帆をつけてですね、そして羅針盤さえなかったんですですか。なのでもう本当にこの周りの情景とかこの天候とか、あとはもう感覚ですよね。その風の流れとかそういう水深もその感覚で全てをですねこうやって航行していくんですけれども、私たちの考えているようなこう電車とかその飛行機とか、あの飛行機でも遅延があったりね、変更があったりよくありますけれども、けれどもですね、もっともっとこの何て言うのかな、こう予測があんまりできないようなこの航行、この船の動きであったわけなんです。で向かい風ってあります。でこう地中海は秋になると西から東にこの風が吹くんですね。で今彼らは西に行こうとしてるわけです。そうですよね。このシドンからこのローマの方に向かうって言ったら、そのアジアの方もそうですけど、西に向かうわけです。ということは、逆らって、その風に逆らって動いていかなければならないので、それで吸ったもんだして、ゆっくりとゆっくりとしか行けなかったわけなんです。でまずキプロスのこの影、だから島影を航行するあのね、キプロスがあるところ北のあの こういう感じでこう島影の方に近づいて、そしてこういうふうに行ってるんですね。なんかこういうふうにって、だからあの皆さん地図持った方がいいって言ってまずキリキアのところ、そしてパンフィリア、これどんどん西に進んでるんですよ。でリキアってのはもっと西にあるんですけど、そこのミラに入港をしましたけれども、どうでしょう、皆さんの生活の中でも父として進まないってことないですか。父として進まない、なんでこうなってんの、もっと先を行きたい、あると思うんですよね。まあ、いつも話したんですけど、聖地旅行、私たち2020年3月にちょうど去年の、今頃に出発する予定だったんですよね。ところがイスラエルがいち早く入国禁止にして、父として進まない、固唾を飲んで、私も今のイスラエルがねこのワクチン一番早いのでね、接種がワクチンさえすれば私たちもねあの行けるんじゃないかなと期待はしてるんですけども、向かい風っていうのはこういうことをするわけですね。でですね、6節、ここで百人隊長はイタリアに行くアレキサンドリアの船を見つけて、それに私たちを乗り込ました。これミラという港でようやく長距離列車急行特急を見つけることができたみたいな感じです。わかりますか。アレクサンドリアというのはエジプトの地中海に面したローマの中でも有数の大都市です。そして当時のローマの、貿易で、このローマってもう全部いろんなもの集まってくるじゃないですか、東京みたいなもんですよ。まあ、東京よりすごいよねローマ、当時のローマは。でそれで最大の貿易相手はエジプトだったんです。エジプトからこの穀物とかいろいろなのが運ばれていくわけなんですよね。でそのアレクサンドリアの船がイタリアに行くと、つまりローマの方に行くということで乗り込ませました。当時は旅客船、客船はありません。客船だから客を乗せるだけの船はなくて、この貨物船っていうんですか、ここは穀物を運ぶ船だったんですけど、そして長距離でこうやってあの渡りたい人たちはそういう船に乗ったわけなんです。 ね、でだから後で遭難するんですけど、食べ物には困らなかったんですよ。だから、まあ、けれどもあまりにも あれですね、船酔いでね食えてなかったんですけどもね、結局は。だけど穀物船に彼らは乗って行くわけですね。で全員でね276人って後で出てきますが、276人乗ってます。で7節です。何日もの間船の進みは遅く、やっとのことで国土の沖まで来たが、風のせいでそれ以上は進めず、サルモネ沖のクレタの島影を航行した。そしてその岸に沿って進みながら、やっとのことでラサヤの町に近い良い港と呼ばれる場所に着いた。はい、このさっきの、このルキア、リキアのミラという港から、クニドの沖っていうのはこれまっすぐね西に行ってるんですよ。西だから皆さんとこうですね、リキアがあってまっすぐ西にあるんですよ。ミラというミラからこのクニドの沖だけどね、どんどんどんどんこの風がこう西から来るからもう無理だっていうことで、こう迂回して、今度はその下にあるクレテ島のところでこの風を避けながらですね南下して、そしてクレテ島の国、クレテ島のクレタかクレタクレタ島のですねこの南側の方に回っていくんですね。そしてそこに、良い港と呼ばれる、この場所ですね、そこに、ようやく着くことができたわけなんです。で9節、かなりの時が経過し、断食の日もすでに過ぎていたため、もはや航海は危険であった。そこでパウロは人々に警告して、皆さん、私の見るところでは、この航海は積荷や船体だけでなく、私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすことでしょう。ということで、かなりの時が経過してね、断食の日とありますが、これが、食材日とかなだめの日とか、ヨムキプールっていうねヘブル語では、呼ばれてますけれども、ユダヤ人が断食をする時です。でこれが、9月の終わりから10月です。で地中海はこう秋になったら非常に航海が危険になる。9月の半ばから11月の半ばまでが航海が危険になるらしいです。でそれ以降の冬は5ヶ月間はもう絶対に無理です。まあ、当時の技術だとね、今は多分船行き来してると思うんですけれども、絶対に無理で航海は完全にストップするので、冬の時っていうのはもうそこにずっととどまり続けるんですよ。その停泊した港の町にずっと居続けるんですね。で今もうすでに過ぎてるわけですから、断食の日を。だからもう10月ぐらいになってるんですよね。で非常に危険だったのでパウロがこの言葉を言ったんですね。でね、私の見るところでは航海は積み荷や船体だけでなく、私たちの命にも危害と大きな、これね一つ一つその通りになっていくんですよ。これからルカは詳細にそれを記していきますけれども、だからパウロは経験上ですねそれを話したと思います。第2コリントの11章の25節に、難船したことが3度一昼夜海上を漂ったこともありますと、パウロは難船を経験し漂流も経験をしていたので、船に対する感覚というのはよく分かってたんです。選挙力すごいしてますから、その時に船たくさん乗ってるんですよね。非常に分かってた。ただ後でことごとくそうなっていくのを見ると、やっぱり神様から与えられた予言的なものだったんですよね、でただこの言葉が、聞かれないわけです。大半がその意見ではなかったんです。大半がその意見ではない時に言うっていうこと、結構勇気いりますね。みんながこうだこうだって言ってる時に、いやいやいやってそうではありませんっていうのをとても難しいかもしれません。で皆さんもそういういろんな状況の中でそういうことが起こることありますよね、でそういう時にご自身に与えられている御霊を信頼してくださいですね。そしてそういう時にこうそのまま意見を言うっていうことも必要になるんですね。で11節見てください。しかし百人隊長はパウロの言うことよりも 船長や船主の方を信用したと。これ大きな言葉ですね。パウロはよく思ってましたが、所詮囚人です。そりゃ船長や船主の方を信用するでしょう。けれどもこの船旅が、パウロがローマに行ってそこで証しをするという使命を神が与えておられるので、神が人間の能力や知識よりも神ご自身が証しを立てるために、この船長や船主以上のこのことを行われるわけです。で、彼らの判断を超えるようなことを行われるわけなんです。で、12節、またこの港は冬を過ごすのに適していなかったので、多数の者たちの意見によりここから船出し、できれば南西と北西に面しているクレタの港フェニックスに行き、そこで 冬を過ごそうということになった。だから5ヶ月は過ごさなきゃいけないから。で、このフェニックスっていうのはですね、この良い港から、皆さんだとこっちかな、こっちの方、もう1日の距離ですよ、すぐそばで。5ヶ月暮らすんですから、いや、この良い港をした方がいいって、ちょっとじゃないですかということで出発するんですね。13節、さて穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りを上げてクレタの海岸に沿って航行したと。この季節には珍しい南風が、南風が吹いていたんですね。で、ここにやばい言葉があります。やばい、人々は思い通りになったと考え、で、これが命取りになるんです。箴言の16章の25節に、人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道があると。箴言というのは興味深いですね。こういうふうに人にはまっすぐに見えるって言ってますね。でも、3章の方では主に力を尽くしておりたのめ、自分の悟りに頼ってはならないと。この2つがあるんです。自分には良いと、まっすぐだと、正しいと見えることが、それが死に至る道であるということがあって、今彼らは、よく見えたことによって、それによって進んでいってしまったわけなんですよね。焦ってますよね、もうずっと。分かります、最初から向かい風でこうね、この百人隊長もそうですよ。もう父として進まなくて、それでここで冬過ごすのみたいな。で、それで南風が来た、 OK、 もうちょっとじゃん、ね、ということが起こってしまったわけですね。目に見えるところに従って動いてしまったわけなんです。14節、ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれて風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなったと。このユーラクロン、まあ、台風ですよ、簡単に言うとね。で、欧州、このヨーロッパの大陸の北東から吹いてくる風らしいですね、北東から。で、クレタ沿岸をこう沿って進んでいたのが、北東からこう来てるから、ぐわーっとこういう感じなんですね。沖に流されてしまったんですね。で、船が制御不能となりました。しかしカウダと呼ばれる小島の、影に入ったので、どうにかしっかりと小舟を引き寄せることができた。そして小舟を船に引き上げ、船を補強するために綱で船体を巻いた。またシルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を下ろし、流されるに 任せたということで、まあ、カウダっていうのがこのクレタの南にある孤島なんですけれども、あとね、この小舟がね出てきそうな時、これあの救命ボートですから、小舟っていうのはこれがないとあのやばいわけですね。だから引き戻して、あとはあの船体が壊れることを防ぐために綱で、あのこのこういう感じですね、こうあの船底までこう及ぶ感じで巻いたんでしょうね。それからですね、なんだシルティスという浅瀬って、これ、ね、あの北アフリカの方のリビアの方のから続く浅瀬みたいですね。でこの南に行き過ぎて、その浅瀬に乗ってこの船底でこうあの座礁してしまうということがよく起こるわけ。これも気をつけなきゃいけないですね。でそれを起こらないように船を下ろしたっていうのは、これ怒りみたいな、こう あまり動く、あのこれね、あのいろいろ訳し方があって、帆を下ろしたっていうような訳しもできて、そうするともう帆を一切使わないでいたっていう、で流されるに任せたっていう言葉もあるし、怒りを下ろして、この何て言うかな、こう流されるに任せたっていうのはどっちか分かんないんですけれども、で私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨てた。太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていたということで、積み荷も捨てた、船具も投げ捨てた、あのパウロが言った通りでしょ。そしてもう助かる望みも完全に絶たれようとしていた、命の危機ですね、もう死ぬというところまで、行ってしまったわけなんです。で21節、長い間誰もが食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れて、クレタから船出しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今、あなた方に勧めます。元気を出しなさい。あなた方のうち、命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。ここから、パウロの励ましの言葉が始まります。長い間人々が誰も食べていなかったので、まあ、これは船酔いですよね。あるいは希望を失ったっていうところから来る食欲減退ですよ。でも励ましの言葉を言います。でね、後でね、食べましょうというふうにこう言うんですよね。で、前回のように誰も聞いてくれなかったら、せっかくの希望も台無しになるので、あなた方が私の言うことを聞き入れてくれてから船出しないでいたら、こんな危害や損失をこぼらないで済んだので、ほら見ろって言った通りじゃないか、そういう意味じゃなくて、聞いてもらうためにね、あのこれ言った通りになってるでしょって、次から言うこともその通りになるよっていう、聞いてもらうためにそういうふうに言ったんですね。で元気を出しなさいです、勇気を出しなさいです、生きる望みを今与えているんです。でパウロが示されていたのは、船は失われる、しかし命は助かる。これどういうことかなと、まあ、大体想像はできますけれども、でもはっきりとは分からない。でそこまではパウロは示されていたんです。で続けて見てみましょう。昨夜私の主で、私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません、パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられますと。夜にパウロにが仕えている神の御使いがいて、この御使いがそのこれから起こることを伝えたと。でこのね、神の御使いっていう言葉、多分イエス様ご自身のことを言ってるんじゃないかなと私は感じます。であえてパウロがそう言い換えたんじゃないかなと思うんですね。なんでかっていうとね、乗ってる人ってユダヤ人とかじゃなくて異邦人が大半で、もうキリスト教とかね、聖書のこととか全く関係のない人たちが乗っている可能性がある。でギリシャやローマの神々は信じているけれども、 という彼らのそのこの理解に合わせてですね、その神のから使わされた方みたいな感じで、あの使わすって意味ですね、この御使いっていうのは、使いっていうのはね、使いで分かるでしょ、お使いってっていう、だから神から使わされた方がっていう意味だと思うんですよ。でなんでかっていうと、これまでイエス様が横に現れて夜の時に励ましたんですよね。勇気を出しなさいとか、恐れないでいなさいって、使徒の働きの中でいつもそういう大きな転化、転機、分岐点、いい方向に行く夜に示されるんです。一つ目はパウロがどこに行けばいいかわからないアジアでずっとグリングリンやってた時に、御霊に禁じられてトロアスに行って、夜に幻の中でマケドニア人が助けてくださいってこう言ったんです。それでこれは神がマケドニア、ヨーロッパへの旅を導いておられることが分かった。で2つ目はコリントにおいて、もう迫害から迫害でずっと来たんだけども、コリントでも口汚しく罵られて、まあ、気落ちしていたんでしょう。その時に夜にイエス様が現れてくださってですね、そして恐れないでいなさい、黙っていてはいけない、語り続けなさい、ここには私の選ばれた民が大勢いるからと励まされたわけです。そしてパウロは3つ目の、第3の宣教旅行が終わってからはエルサレムに行ったわけですけれども、エルサレムで証しをするも暴動が起こって殺されそうになって、そして、かろうじて千人隊長によってその中で助かったわけですね。けれどももう気落ちしていたんですよ。夜にイエス様が横におられて、あなたがエルサレムで証しをしたようにローマでも証しをしなければならないと、そして今は神の御使いがあなたは必ずカエサルの前に立ちますということなんです。パウロがカエサルの前に立つことを神は御心にしておられて、ゆえにパウロの乗っている船に乗っている全ての人も命を神が助けてくださるということなんです。神はこういう形で運命共同体にいる人々を助けてくださるという、神様がそこで選んでいる人がいる、ゆえにその中にいる人たちもみんな救うんだというですね。でね、大事なのはね、クリスチャンが信仰を持ってるね、信仰が発揮されるっていうのはこの危機の時なんですよ。危機の時というのは全ての人が平等になります。命が一番大事でしょ。その時に100人隊長も誰も減ったくれもない囚人も、そしてみんなが命が一番大事だから、今までのこの壁っていうの、この上下関係とかこの横の関係とかっていうのが全部平たくなっていくんですよね。福音がそういうものでしょ。福音がどんなに優れてると思ってる人も、どんなにひどいと思ってる人も、全てが神の前で罪を犯した、全ての人が全く同じようにイエス・キリストを信じる信仰によって罪が許されて、義と認められて神の国に入ることができる全ての人なんです。でも普通に生きてるとね、いや俺には関係ないよってなっちゃうんですよ。だから危機の時は発揮されるんです。私たちが与えられているこの信仰の賜物が発揮されて、そして、この人々が神を見ることができる機会が与えられるんですね。で25節ですから、皆さん元気を出しなさい、私は神を信じています、私に語られたことはその通りになるのです、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます、再び元気を出しなさいと言ってますね。で自分は神を信じているとこう言ってるんです。神から言われていることだから必ずそうなると。でどこの島か分からないけど、どこかの島で打ち上げられるっていうところまでは示されていたわけなんですよね。このようにいやおうなしに自分が置かれている状況の中でも、いやむしろそういう状況の中で神を証しするという機会が与えられて、立派な証を立てることができる、その仲間と共に困難を乗り切るために全力を尽くすということですね。で皆さんにお勧めする映画が一つありまして、まあ、でもちょっとね、血を見るのが嫌いな人は ちょっと控えた方がいいんですけれども、ハクソーリッジっていうですね映画が何年か前にありました。これは沖縄戦の実話ですよ。沖縄戦でも激戦のところを描いている映画ですけれども、米軍の方ですね、米軍の方になんと武器を持たないで戦った衛生兵ですね。衛生兵というのはこの怪我したあの兵士たちを救護するですね兵士ですけど、武器を持たない兵士がいたんです。彼の名前がデズモンド・ドスという人ですが、彼はちょっとプロテスタントからちょっと まあ、ある人はいたんだとかって言うかもしれないんですけども、でも今は大丈夫、なんていうかな、ちょっとギリあれですよね。でもね、それはあんま関係ない、セブンステアドベンティストっていうね教会の信徒さんです。で、人を殺してはいけないという良心が与えられた、この気持ちの人を殺すのはいけないと、でもお国のために使いたいと思ったんです。矛盾してるじゃない、人を殺す仕事じゃない、林は武器持たなきゃダメでしょ。だから彼はもうボコボコにいじめられるんですよ、上司をはじめとして、その同じ部隊の中で。こんな弱虫めっていう感じでね、だって武器持たないなんて恥でしかないですよ、兵士にとって。ところがこの戦いでものすごい激戦で、もう 米兵の方はどんどん死んでいくんですね。けれども残されてもみんな撤退した後で、そこで負傷してるから動けない兵士がもうたくさんいるんですよ。でも日本兵はこうぶわ、敵兵はこうたくさん来るわけで、まあ、敵なんか自分は日本人なので敵兵って言うとなんかちょっと変な気分なんだけどで残ってるんです彼は。でね、祈ったんです、主よ、この時どうすればいいんですかって。そしたらなんかね、うめき声が聞こえるんですよ、その残った仲間の。 Lord help me to help one more って言って、もう一人助けるようにさせてくださいって、一人一人助けていくんですよ。でね、どんどんこれ崖なんで、ハクソリッジってのは崖なんですけど、で降りていく、一人一人下ろしていくんですよ。なんで、誰かいるの、全員撤退したはずなのに。で何十人も下ろして、この人デス、この人のすごいのは、敵兵である日本兵、負傷している日本兵まで下ろしちゃったの関係ないんですよ、彼にとって命を助けるっていうことで、もう一人助けてください、もう一人助けるように死を助けてくださいって。そしてね、全部終わってから上官が許してくれって、今までお前を臆病者、弱虫だって言ってきたこと、お前は今まで出会ってきた者たちの中で最も勇敢な男だ、俺は神を信じないが、お前が本当に神を信じているってことを信じていると。明日また行かなきゃいけない、みんなお前を必要としている、行く前に祈ってくれないかって、こういうんです。でこう崖に登るね、直前にね、もう出動しなきゃいけない時間なのにしないんですよ。お前何やってんだとかって怒られるんだけど、ボスが祈るのを待ってます、でガチャって切るんですよ。で彼が祈ってからって、戦争ですから生き地獄ですよ、凄惨ですよ。けれども主人公はその凄惨な場所に自らを置いて、なおのこと神に対する信仰をと祈りを貫いてたんです。職場というのはそういうものでしょう、不条理が極まりないわけですよ。クリスチャンが見たらもう非倫理的なこととか、もういっぱいでしょう。でもそこに自分の身を置いて、みんなが一緒に戦ってるんです、そこでみんなが一緒に苦しんでるんですよ、共に苦しんで信仰を働かせて最善のことをやっていくときに、神が周りに見えるんですよね。でこれが今このパウロが行っていることです。自分が囚人という身にあってですね、その中でできることを行っているんです。27節14日目の夜になり、私たちはアドリア海を漂っていた。真夜中頃、水夫たちはどこかの陸地に近づいているのではないかと思ったということですね。これ地中海というのは、ですね、皆さんの方向だとこっちか、 トルコ、今アジア、当時のアジアですね、とギリシャの間がエーゲ海と呼ばれます。エーゲ海ですね。でこれギリシャあるじゃないですか。でこっちイタリアがあります。イタリア半島、その間がアドリア海と言います。だからもっと西の方に移っていったんです、彼らは。でどこかの陸地に近づいてるんじゃないかと思ったと。これやっぱ水夫ってさ、もう感覚で分かるんだよね。こうなんていうの、空気だよね、感覚で。で彼らが水の深さを測ってみると20オルギアであることが分かった。もう少し進んでもう一度測ると15オルギアであった。どこかで暗礁に乗り上げるのではないかと恐れて、人々は船尾から怒りを4つ投げ下ろし、夜が明けるのを待ちわびたと。もう祈願するような思いでね、祈る思いで待っていたっていうんですけれども、初めが35メートル、次に測ったら27メートル、だんだん陸地に近づいていたんですよ。それで今度彼あのこの近づくとですね、船の問題というのは座礁の問題が出てくる。だからその船底が浅瀬にくっついちゃって、それで座礁しちゃうということが問題なんですね。だから夜にうかつに動いてはいけないから、怒りを下ろして、そしてそこから動かないようにして、で夜が明けるのを待っていたと。ところが水夫たちが船から逃げ出そうとして、船首から怒りを下ろすように見せかけ、小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を切って、それが流れるままにしたと。はい、ここから危機がまた訪れます。さっきからね、焦るっていうのが問題だったでしょ。焦ったから良い港から違う、あのもう一つの港に行こうとしたし、でここでも焦ったんですよ。でもその焦りが命を失うことになるわけです。パウロが今百人隊長たちにそう言った。今もう主導権変わりましたね。船長とか船主ではなくてパウロになってます。でこの人たちがいなかったら、このプロである、もう体感でこう今どうなってるか分かる。で彼らがいなかったら私たち全員死んじゃいますよって言ったんです。だから小舟、本当は救命ボートだからもう下ろしちゃってるもんだから、バシッと切って彼らが出ていかないようにね、もう物理的に、一緒にいるようにさせたわけですね。で夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めてこう言った。今日で14日、あなた方はひたすら待ち続け、何も口に入れず食べることなく過ごしてきました。ですから食事をするように勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。いいなぁとか言って、すいません、またいつもこのネタを使ってしまうんですよね、私ね。あのこれあのユダヤ人の表現なんですね。全く危害を受けることはないよっていうか、確実に安全が守られるよ、命は助かるよっていうことを強調しているわけなんですけれども、14日でずっと食べてないから食べましょうと。これから泳がなきゃいけないと分かってたんですよ、彼は。体力必要です、体力ですね。ということで彼は励まして、35節こう言って、彼はパンを取り、一度の前で神に感謝の祈りを捧げてからそれを割いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。元気づきましたね。で船にいた私たちは合わせて276人であったと。なんかすごくないですか。もうこの船に乗ってて、これ礼拝っぽくなってるよね、生産式っぽくなってるじゃん。神に感謝を捧げてですね、そして小パンを分け合ったということをやってですね、元気づけられて、あとイエス様の4000人のに対する、あと5000人に対する給食にも似てますよね。それやってで十分に食べた後、人々は麦を海に投げ捨てて船を軽くした。で今の問題はこの食事の問題じゃ全然ないわけですよ。もう近づいてるから。何の問題かって言ったら、船底がこう沈んでいる、これをなるべく上げて座礁しないようにするんですよ。だからどんどんどんどん軽くしなきゃいけない。で夜が明けた時、どこの陸地かよくわからなかったが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになったと。これ28章次回見ますが、マルタ島というところです。素晴らしい観光地でもあります。イタリア半島があって、その南にシチリア島っていうのがあります。シチリア島のこの、ね、南にあります、このマルタ島で。しかもそこに聖 パウロ湾というのがあります。セイントポールズベイというのがあって、まさにここがパウロたちが着いたところじゃないかと言われているところが、ここは賑やかな、一番賑やかなマルタ島の中でになっていますけれども、怒りを切って海に捨て、同時に火事の綱を解き、吹く風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが2つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。船首はめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波によって壊れ始めた。わかります？この、2つの潮流があるからこういうになってる人だから、どんどん盛り上がってくるわけですよ、こうやって、ね、でそういう浅瀬になっちゃってるところにはまっちゃったんだよね。最後の危機ですよ、最後の危機。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと図った。しかし百人隊長はパウロを助けたいと思い、彼らの計画を制止して、泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上がり、残りの者たちは板切れや船にある何かに捕まっていくように命じた。こうして全員が無事に陸に上がったと。はい、今度はさっきは水夫たちが焦ったでしょう、逃げようとした。今度は兵士たちが焦ったんですよ。このローマ兵は囚人を逃がすと、囚人が受けている刑と同じ刑を受けることになります。なので殺した方がマシなんです。だ最後の危機けれども、百人隊長はこの時点ではもう彼は殺してはいけないということを確信していたので、それで囚人全員を殺さないようにさせて、そして全員が無事に陸に上がりました。泳げる人泳げない人、まあ、今手挙げてくださいって言わなくてもいいですけども、皆さん考えてください。自分は泳げますか？例えばプールで25メートル50メートル、泳げなかったら何か木に捕まってね、こうパチャパチャやって行ったわけですよ。でも全員ですよ、神の言われたことはその通りになりましたけれども、その中で信仰をどれだけ働かせたか、パウロが知りませんね。大体ね、こう私たちが聞くとね、こう神様こうしてくださるよって言うと、例えばピリピ書にあれがあるんですよ、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日までにそれを完成させてくださることを私は確信していますって書いてある。なんだ、じゃあ何もしなくてもなんか神様それやってくれるんだよね。そうじゃないですよ、もみくちゃにされるんです。その間に信仰を働かせるんです。それ関わっていくんです。でその中で実現していく。そしてすごいのは、これだけの暴風があったでしょ。普通西風なんですよ、ずっと向かい風って言ったのね。でもその暴風は北東からの遊楽論という暴風だったんです。だから一気に西にボーンって進んだんですよ。エーゲ海にあるクレタ島からアドリア海にある南にあるマルタ島へと行っていたと。だから私たちは渦中にあったら最悪なんだけど、渦中にいるとけれども、神のご計画は確実に進行していく、前に進んでいくんだということですね。ぜひですね、先ほども引用しましたが、この御言葉を覚えていてください。箴言の3章の5節と6節です。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの励ましをのこの証しを与えてくださったことありがとうございます。パウロを通して、パウロが本当に神から言われたことを信じて、それを人々に話して、そしてパン先によって人々にイエス様のこのイエス様のことも証ししながら、本当に全くキリスト教とかそういうものとは関係のない人たちに証しすることができたことを感謝いたします。それと私たちも同じように、証しをする者として立てられていることを覚えます。主をどうぞ、そしてまだあなたを自分の主として受け入れてない人は、本当にこの全ての計画はあなたが握っているということを知って、 自分の罪から救う方はイエス様のみなんだということを信じて受け入れることができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。